では、今日は、ローマ人の手紙の第、11章に入ってまいります。主はイスラエルを退けて、おられないということを、共に見てまいりましょう。では、聖書を拝読いたします。ローマ人の手紙の11章の、1節から、10節です。ローマ人の手紙第、11章1節から10節。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。神は前から知っていたご自分の民を退けられたのではありません。それとも聖書がエリアの箇所で言っていることをあなた方は知らないのですか。エリアはイスラエルを神に訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし神が彼に告げられたことは何だったでしょう。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。ですから同じように、今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。そうでなければ恵みが恵みでなくなります。ではどうなのでしょうか。イスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちは頑なにされたのです。神は今日に至るまで彼らに鈍い心と見ない目と聞かない耳を与えられたと書いてある通りです。ダビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとってマナとなり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。彼らの目が暗くなり、見えなくなりますように。その腰をいつも曲げておいてください。なかなか、人がイエス様を信じて、救われるのを、見ることができないことがあります。振り返ってみると、私自身も福音を聞いてから信じようと、導かれるまで14年間、かかったのですけども、自分自身はどうしてイエス様をなかなか信じられないのかって、あんまり真剣に悩んだ覚えがなくて、信じるべきでないとか、信じなくていいとか、ずっと思って十数年過ごしてまいりました。しかし、立場が逆になると、どうして神様は、もっと早く救ってくださないのだろうかと、悩むこと、が、多くあります。その中で、神様はご自分の民を退けられたのではないとパウロは証ししています。どうして私が救われたんだろうか、どうしてあの方はまだ救われないんだろうか、信じようとしてくれないんだろうかと悩むことがありますけども、そのことは今に始まったことではありません。改めて、 救いに対する神様の御心を確かめてまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、今日語られました御言葉を私たちの心に刻んでくださいますように、そしてつぶやかず疑わずにあなたの技に励み、また祈ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私自身がかつて、そう考え語っていましたし、また今かつて、イエス様を信じなかった時と同じような方たちに、直面してどうしてかなと、思うのは大変不思議なんですけども、よく言われます、キリストが本当に救い主ならどうして信じようとしない人がこんなに多くいるのか。キリストが、欧米で信じられていること、また他の国で信じられていることはわかるけれども、この国、日本で信じる方がどうしてこんなに少ないのかと、クリスチャンじゃない方からもクリスチャンの方からも問われて、申し訳ありませんと謝ることあり、またどうしてだろうかと悩むこともあります。ただ一つ、覚えていたいのは、聖書の中で、大勢の人が神様に立ち返って信じたということは、記されていますけど、あまり、起きていません。多くの、歴史の中で、特に長く記されているのはイスラエルの歴史の中ですけども、イスラエルの民は信仰的かというと決してそうでなくて、苦しい時には神様を呼び求め、また神様が素晴らしいことをなさった時には神様を賛美しますけども、そういう方たちは少数派で、そして世代が繰り返されるにつれて神様から離れてしまって、そういうことを繰り返してきました。彼らが他の神々を拝むのをやめようと最終的に思い知ったのはバビロン捕囚を通してでした。しかし神様が約束の地に戻された後もまたそのような誘惑があり、負けた方たちも大勢いました。そんな中でとりあえず目に見える偶像は拝まなくなったのですけども、見えない偶像の方がもっと多く、また強く民を支配していました。それは今日もそうではないかと思います。そんな中で神様は私たちを見捨てていないと、どうして言えるのかを共に見てまいります。前回、先週は十章の終わりを見てきました。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。しかし救われるには、また呼び求めるには信じる必要がある。信じるというのは信じ告白するのはもちろんですけども、その前にこの方こそ救い主、救ってくださる方ではないかと期待するところから信仰が始まります。しかしどんな方かわからないままでは求めることもできません。 そのためには福音が耳に入らなければ、目に留まらなければならず、そのためには誰かが伝えなくてはいけない。そしてまだ伝わっていない場所に使わされる必要があります。そう、パウロは、御言葉を述べ伝える働きの大切なことを言った後、しかし、10章16節にありますが、しかし全ての人が福音に従ったのではありませんと。それはキリストの予言の中で私たちが聞いたことを誰が信じたかと、イザヤ書の53章まさにキリストの贖いが予言されている歌詞の冒頭で予言されています。そして救いの言葉は彼らに届かなかったのか。そうでもない。福音は世界の果てまで届く。しかし特にイスラエルの民は知っているのに、聞かされているのに拒んだとなります。モーセが民でない者たちであなた方の妬みを引き起こした、神様から遠く離れた異邦人の方が先に信じて神の祝福の中に置かれ、イスラエルの専売特許であったような神への信仰と神の愛と祝福を彼らが受けて妬みを起こして、イスラエルの民が目を覚ますようにと導かれましたと、そう十章は記しています。救いが異邦人に及びました。そのことは神がイスラエルの民を退けてしまったからですか。私たちは神様から捨てられたんでしょうか。それは信じようとしないユダヤ人にとってはもう絶望ですし、信じたユダヤ人にとっては同胞の救いを絶望する中であって大変痛いことです。同じような状況がイスラエルが南北に分裂した時に起こりました。特にイゼベルという異国の王女が北イスラエルの王と結婚してしまって、彼女は故郷で拝んでいましたバールという偶像をイスラエルに持ち込み、死の預言者を殺し、そしてバール礼拝を国中に広めていきました。そんな中で神様はカルメル山の上でご自身こそ誠の神であることを火を下して証明されましたけど、それでもバール礼拝は根絶されませんでした。イゼベルは逆上してエリアを脅し、エリアは恐れて逃げ出します。緊張の糸が切れたのでしょう。そんな中でエリアは訴えました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。 ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。こう訴えた中で、主が11章4節ですね、鍵括弧を読ませていただきます。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。神様は不信仰な時代にありましても偶像に屈しない、信仰を守る者たちを残しておられる。そしてやがて彼らを通して信仰が受け継がれ、そして広がっていくと約束されました。私たちはこの箇所から多くの人が神様を求めようとせず、逆に信じたと思ったら信仰から離れてしまう、そういうことが繰り返していく中でも、神様はご自分の民を決して退けておられるのではない。信仰の命脈が保たれるように困難の中でも人々の信仰を恵みによって守り保っておられる、そのことを覚えて神様の時が来るのを待つようにと教えています。パウロ自身が死を否んだものでした。教会を迫害したものでした。キリストを拒んだものでした。しかし神様は恵みによって彼を救ってくれました。第一テモテの1章の15節と16節をお読みいたします。19ページですね。第一テモテ1章15節16節。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。こうしてパウロはキリストを信じて救われ、また召されてキリストを述べ伝えるものとされ、今も働いていました。私たちはクリスチャンの少なさ、働き人の少なさを持って神様は他の人たちを見捨てられたんだと思わないようにいたしましょう。私がまず救われたのは神様の憐れみであって、私が特別に信仰的とか優れているというわけではない。ただ神様の憐れみを受けたもので、神様が同じように私たちの周囲の方たちが憐れんでくださる、その模範としてまず私を恵んでくださったんだ。同じように私たちの周りの方も神様を救ってくださると信じて証しするのが私たちに与 えられた使命です。私たちは、救うことはできません。でも明かすることができます。そしてキリストも共に明かしてくださいます。ですからパウロが何とか一人でも救うためにあらゆることをしたと証ししているように、キリストを諦めないで信じ続け証しし続けましょう。その後に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとの御言葉が成就していきます。神様は私たちの周りを見捨ててはおられません。私たちがそれぞれ順風満帆のクリスチャン生活を送ってたわけでもありませんし、救われるために紆余曲折もあったかと思います。神様は私たちを忍耐を持って導いてくださったように、私たちの周りの方々も忍耐を持って導いていらっしゃるので、私たちも神様は私たちの同胞を見捨ててはいないと信じ続けて証ししましょう。さて、5節から7節、ロマ書の10章の5節から7節を見ていきます。11章ですね。主がエリアにバールに膝をかがめなかった7000人を残していると明かしされたように、私たちの周りにも恵みの選びによって残された者たちがいる。行いが良いから救われるわけではなくて、恵みによって救われるのですから、私たちはあの人は救われるんじゃない、この人じゃないか、この人は救われるんじゃないかっていうふうに区別しないで、どんな方が神様の恵みによって救われるかわからないので、すべての方に減り好みせず証しいたしましょう。まあ、もちろん拒んでいる方にはなかなか届かないんですけども、少なくとも聞いてくださる方を見つけて、誰彼と区別しないで証ししましょう。確かに7節にありますように、ある方が頑なに反対したり、そして、追い求めた方が、キリストに至らなかったりということはあります。イスラエルの民は行いによって神の義を得ようとしてしまったために、恵みによる救いにつまずきました。私たちの周りにも正しい道を歩んでて、立派に成功していらっしゃって、この方が教会に来られたら、この方がクリスチャンになったらいいのになと思う、期待をかける方もいらっしゃると思うんですけども、しかし自分で努力して追い求めているから、その人がキリストに至るとは限りません。そして正しい行いとは全く無縁な方が救われたりもします。私たちは救いが恵みであることを覚えて、 自分で判断しないで、すべての方に証しをしていきましょう。私たちはその方が神様に招かれた方であるかは、その方がキリストを求めて信じるまで分かりません。しかし神様は一人一人を救おうとしておられます。私たち自身に目を留めてみてですね、私は確かにキリストの恵みの中でクリスチャンホームに誕生したり、また友人にクリスチャンが与えられていたりということがありますけども、自分のうちにキリストにふさわしいものがあったから救われたんでしょうか。もしあったとしても、それは私たちの努力によるものではありません。神様が恵みを与えてくださったからです。神様がふさわしくない私たちを選んで救ってくださったんです。このことを覚えて、私が救われたんだから、神様はあの方をも救ってくださると信じる信仰を持ってお分かちしましょう。ヨハネの福音書の15章の16節をテキストに記しておりますけど、そこを読ませていただきます。15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。さて、ローマ人の手紙に戻って最後のところを見てまいります。8節から10節までに、ダビデが迫害の困難の中にあるときに、かたくなに自分を迫害する者への裁きを求めた詩が引用されています。ダビデはかなり厳しく訴えていますね。何回中を見ても分かりますように、この箇所は詩編の69編の22節23節です。そう、ダビデが嘆かれるように、嘆くようになったように、イスラエルは、ダビデの子孫として、誕生されたキリストを迫害するものになってしまいました。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。彼らの目が暗くなり、見えなくなりますように。その腰をいつも曲げておいてください。イエス様は、パリサイ人律法学者たちを、呪われました。またパウロも、伝道する中で迫害して回る、ユダヤ人たちに、私たちは、異邦人のところに行きますと言って足の塵を払って、異邦人への伝道に向かって行きました。 なぜそうなったかは前の九章にある通りです。信仰によらず行いによるかのように追い求めたためです。神様は行いによって求める方たちをキリストにつまずくようにされました。行いによって、そして努力によって、血筋によって、救われると、信じていた方たちはそこにつまずくが必要があったんです。正しくない道で、求めることをやめない限り恵みによって、救われることがないからです。これは、神様のご計画です。これは大変つらいことではあるんですけども、イエス様を伝えようとする中でそういうふうにどうしても自分で努力してとか、またこういううちに生まれなければ、こういう能力がなければ、そういう人間的なものによって救いを得ようとする方たちがいます。私たちはそこに妥協しないようにしたいのです。あくまで救いは恵みによってです。努力や賜物、また血筋、それも恵みとして持っていてもいいですし、よく用いてほしいんですけども、それによって救われるのではない。神の前にそれを誇って、だから私は祝されて、また救われて当たり前だ、ふさわしいと考えることは聖書の教え、神の御心ではありませんので、私たちはそこには妥協せず、救いはあくまで恵みによって、そして信仰によって、恵みによって与えられ、信仰によって受けるものだということを曲げないようにいたしましょう。あなた方は恵みによって、信仰によって救われたのです。この確信を忘れないようにいたしましょう。受習のところでは、神様がこのイスラエルの固くなさをも益としてくださったことを見てまいります。神様は決して拒む人たちを見捨てたのではない。固くなにされることも、また恵みによって救われるための導きであることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、述べ伝えても述べ伝えても、なかなか救いの実を見られないことが多くあります。もちろん伝わるために工夫することは必要でしょうけども、しかし私たちが困難であって、だからといって聖書が教えている救いと、また伝道の方法を曲げてしまうことがないように、困難であっても主の教えの通りに証しし、また伝えることができるように導いてください。その先に幸いがあることを信じて、諦めずに主と共に福音を伝えさせてくださいますように導いてください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。